神の卓越性、国と力と栄え。最後が肝心とよく言います。私たちが普通暗唱する主の祈りも、トランペットを吹き鳴らすような賛美の言葉で終わります。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。これはこの祈りを締めくくるにふさわしい言葉のように思われます。しかしこの言葉はマタイの写本、またはルカの写本のうちで最も古く最良と言われるものに載っていないのです。このことを多少複雑な思いで受け止めます。この証言はイエスが与えた祈りの一部ではありません。実際のところ2世紀か3世紀頃になって初めて出現します。しかし祈りに結びは必要です。そうでないとこの祈りは誘惑の前兆と悪魔が罠を仕掛けているという警告で終わってしまいます。初代教会のクリスチャンたちはこの祈りを冷たく恐ろしい響きで終わらせず、神を称える言葉をつけて父なる神に捧げました。この証言はイエスが直接与えられたものではありませんが、広い意味で聖書的だということができます。ダビデ王は将来の神殿のための建築材を集めた後、主よ、偉大さと力と栄えと栄光と尊厳はあなたのものです、王国もあなたのものですと宣言しました。証言は世の終わりに四つの生き物が賛美するとき響き渡ります。御座に座る方と子羊とに、賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。この賛美は祈りの結びとしてふさわしいものです。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。この証言は祈るための前提として、こうでなくてはならないという状態ではありません。むしろ祈り続けることで近づいていく確信です。神の国と神の御名の尊厳が生活で最も強調する点になれば、お金やつまらないプライドにこだわり不安になったりアクセスすることはなくなります。そうなって初めて